はい、改めまして V デニ日本語チームの西本です。今日スライド作ってないのでもう本当に座って自分のノート見ながら喋る感じでご容赦ください。で、最初にちょっとご報告を一つしておくと、NVDA 日本語チーム、2年ごとに一応役員を任期を決めて続けてきて、今年の7月からが第3期だから5年目に入ったということなんですね。この形式で活動して、で、第3期で高知さんっていう方がちょっと役員退かれることになったので、その代わりということで今日こちらにいらっしゃる野垣さんに入っていただいて、今日ちょっと体調が悪くて欠席されてるんですけど、新庄さんっていう方が副代表で、さっき司会された寺田さんが会計、野垣さんが監査っていうという4人体制で今から2年間やらせていただくということに、しました。で、今回ちょっとこのイベントに先立って顔を合わせて役員会を久しぶりにやりまして、そこでいくつかやったこと決めたことを簡単にご報告しておくんですけど、一つは会計とかその活動報告みたいなことを、その寄付をいただいているやっぱり立場建前上きちんとご報告していただく義務があると僕は考えてたんですけど、ちょっとその役員の交代なんかがあって事務的なことが滞っていて、この1ヶ月2ヶ月ぐらいでちょっと必死で追いついて、なんとかきちんと清算して、今いくらお金をいただいていていくらありますということを報告できる状態になったと。で、ざっくり言うと、個人の方から、あるいは団体の方からの寄付を年12、3万円ぐらいいただいて、今だいたいそれを、少なくともこの1年間に関しては同じぐらいこういうイベントをするためには使わせていただいて、で、精算すると多分50万円ぐらい預金の残額があるということを数字の上できちんと把握し直して、で、野垣さんに一応銀行通帳の残高の確認を今朝していただいたというような形になっていて、ちょっと今朝の議論で確認したところを踏まえて、多分今日ホテル戻ってウェブで更新したものを公開できると思います。というのが、だから会計報告、活動報告の確認をしたというのが一つで、その中でもう一回NVDA 日本語チームこういう考え方あるいはこういう仕組みでやってますということを合意しましたので、そのことをいくつかちょっとご紹介しておくと、まず NVDA 日本語チームどういう団体なのかっていうのをきちんと僕なりの言葉で定義し直したんですね。で、一番大事なことは、その問題を解決するために、こういう非営利団体って活動してると思うんですけど、私たちは技術で問題を解決することを優先する団体ですということを情報共有しました。つまり要するに視覚障害の問題なので、福祉で解決するとか、もっと言うと政治で解決するとか、その現場のなんか乗り切りで解決するとか、いろんな解決の仕方を組み合わせる必要があるのは分かってるんですけど、 NVDA 日本語チームはまず何をするかっていうと、技術でやれることをきちんとやりましょう。で、ソフトウェアをきちんとしたものにすることで、みんながその他のことをやりやすくする。そういう意味で技術をやっぱり最優先に考える段階として動きたいということを僕から改めて言葉にして理解していただきました。これが一つです。で、もう一つが僕が考える NVDA ってそもそもこういう考え方のソフトウェアですっていう、ちょっと何回かいらっしゃってる方には言葉が繰り返しになるかもしれないんですけど、僕が考えてる NVDA はこういうコンセプトで作られてるっていうことを改めて確認し直したんですけど、一つは僕の言葉で言うとユニバーサルなスクリーンリーダーって僕はよく言う言葉を使うんですけど、 つまりその一つの仕組みがいろんなところで同じように使われている、同じように動かせる。それは例えばものを読むための操作っていうのはブラウズモードっていう決まった操作で、インターネットエクスプローラーだろうが、Firefox だろうが、アクロバットリーダーだろうが、Excel ワードだろうが同じように一つの操作の仕組みで使えるっていうのもその考え方の一環だと思うし、あるいはその一つのソフトで Windows XP から Windows 10まで対応できるみたいなこともそういう考え方だし、日本語版だけ独自に作ってるけど、できるだけ一つのソフトがいろんな言語に対応するように切り替えられるっていうのもそういうことだと思うんですよね。であるいはその、NVDA 向けに特別に作られたアプリケーションソフトっていうことよりも、先ほどオープンツインの話ありましたけど、そういう一つのソフトが実は請願者にもいろんなスクリーンリーダーの利用者にも同じように使えるような、そういうコンセプトを目指していろんな必要な技術のサポートをしているという意味でもユニバーサルという言葉が当てはまるんだと思います。そういうことを、僕は NVDA がこう作られているというコンセプトだろうというふうに解釈して、それを活動の一つの物事を決める基準にしたいというふうに考えています。でもう一つが、これも NVDA の開発者たちのコミュニケーションを見ていて僕が感じ取った言葉で、これもよく使っている平等とか対等っていう考え方ですね。つまりその視覚障害をお持ちの方も請願者も対等に Windows なら Windows が使えるようにする、 Office なら Office が使えるようにするっていうことを目指していて、対等じゃない部分は補わないといけないけど、でもなんか不必要にそのスクリーンリーダーユーザーを優遇するために特別な機能を付け加えるっていうことも非常に慎重にしかやらないっていうのが NVDA の考え方だと僕は思っています。だから例えばタスクトレイを操作するために特別なショートカットを作るよりは、いやいやこれは Windows プラス B であとカーソルキーで頑張ってくださいって NVDA がスクリーン Windows がもともとそういうふうになってるんだから、それ以上のことはしません。でも見ればパッと時刻を読んだりバッテリーの残量が見えるようになっているのが請願者なので、それと対等じゃないっていうことでその時刻の読み上げショートカットは作ります、電池 の状態の読み上げのショートカットは作りますみたいな、そこの機能の選び方っていうのがすごい対等になるかどうかを意識してるっていうのが僕の理解なんですね。でそれを NVDA は基準にしているというふうに僕は解釈して、そういうユニバーサルと対等っていう NVDA のコンセプトがそうなるように、あるいはそういう考え方 の尊重になるように NVDA 日本語チームも活動したいということを申し上げて、一応今日いる役員会3人では合意を得ています。で、あとは今後の活動方針とかお金の使い方みたいなこともいくつか議論はしたんですけど、活動方針の中に、一つ出てきてるのは、先ほど職能開発センターの方のお話がいくつかありましたけど、やっぱこの就労につながるような活動にもっと NVDA を普及させたいというのは、直接私たちが手を出せるかどうかは分からないんですけど、もっとそういう方々と連携をしていく必要があるっていうのが僕の認識です。じゃあちょっと簡単にこの1年ぐらいですけど NVDA の関連の僕が気にしてきた動きをざっとまとめてみたいと思います。まず NVDA 日本語版 の現状ですけど、いわゆるバージョンアップの通知をチェックするサーバーの、統計で僕が把握しているのはだいたい1日450人から500人ぐらい平均で今 NVDA をお使いの方が、少なくともインターネットにつないでお使いの方がいらっしゃる。この数字あんまりこの1年ぐらい大きく変わってないんですけど、この上がったり下がったりでボコボコを繰り返しながら、ちょっとずつ上がってる。でもなかなか500人 超えることないなみたいな数字で僕はずっと見ています。で新しいバージョンリリースするたびに、まあ、大半大体7割8割ぐらいのユーザーが新しいバージョンに入れ替えてくださっているので、バージョンアップは順調に進んでいると。これもどうしてそういう数字を見てるかというと、もしバージョンアップして使いにくくなったんで戻すっていう人がたくさんいらっしゃると、順調にバージョンアップ入れ替わ、バージョンが入れ替わらないはずなので、一応それが起きてない、皆さんちゃんと新しいバージョンに満足されてると、古いバージョンを必死で使いたがる人があまり増えてないっていうことを気にしながら僕は数字として見てます。で、先週起きた大きなニュースが一つありまして、Windows 10のユーザーがとうとう7を超えました。わずかな差なんですけど、Windows 10のユーザーが 40.1 とか 40.5 とか 41. いくつとか、そういう 40% 強ぐらいで、Windows 7がわずかに 40% 割って39ぐらいだったかな。という、Windows 7と10のユーザー数が初めて先週の統計で逆転しました。でこれかなりすごい数字だなと僕は思っていて、多分世の中的にもあんだけ頑張ってマイクロソフトがあんだけ訴えられたりとか大問題を起こしたり消費者庁に怒られながらあんだけ頑張っても Windows 7からの10への普及ってそんなには促進できなかったはずなんですけど、 NVDA 日本語版のユーザーに関してだけ言えば Windows 10への移行が非常に早く進んだんだろうと認識しています。でも逆に言うと全体のユーザー数は増えてないので、Windows 10が出てきたことによって NVDA の普及が伸びたとは言えないというのが僕の解釈で、つまり NVDA 日本語版を使ってた人は割と楽に Windows 10に安心してなのか、怖いもの見たさなのか割と Windows 10に移行を従った人が多かったという結果だろうと思ってます。でも一つの、NVDA を、やっててよかったと思う数字ではあります。で、これが NVDA 日本語版の現状で、今度多分月末ぐらいに新しいバージョンまた出しますけど、何がどう変わってるかまた後でお話しして、ちょっと Windows の話に関連して、こう最近のマイクロソフトの動きを僕から見てどういうふうに見てるかをちょっとお話をしたり、ちょっとご存知かもしれないけど情報を共有します。まず僕にとってすごいありがたいのは Windows 10と Office 2016の組み合わせってすごい簡単に日本語版のソフトを英語化できるようになったんですよ。Windows そのものは多分8ぐらいから簡単に安いバージョンでも英語に変えられるようになったんですけど、僕が知ってる情報範囲だと Office 2016からは多分お金払わなくても日本語版の Office を英語化できるはずなんですよ。それ僕あってますかね。僕 Office 365 でしか試してないから、もしかしたらバージョンによっては違うのかもしれないですけど、少なくとも僕が使ってる、365のプロプラス版の Office 2016 はただで日本語を英語にできました。で、僕が知ってる話だと Office 2013はお金払わないと英語言語パック買えなかった。 3,4,000 円ぐらいお金払った記憶があるので、で、そうやって、日本語版と英語版の環境を特会引っかいできると、それだけ簡単に本家版の動作検証ができるとか、あるいはその動作検証した結果でうまくいかないところをNVDA の本家の人たちに情報提供しやすくなった、あるいはその英語だとこういう、操作するとこうなるみたいなレポートを英語で書きやすくなったというようないろいろなメリットがあって、そのマイクロソフトがその日本語版を英語化しやすくしてくれているように僕が感じるのは大変ありがたいことだと思ってます。それだけかってそういう話じゃないですけど、でご承知の通り、Windows 7.8 からの10への無料アップグレードって7月29日で終了したんですけど、その終了と同時になんかよくわかんないアナウンスが一つマイクロソフトからあって、 それは何だったかというと、支援技術ユーザー向けの Windows 10への無償アップグレードを継続して提供しますというアナウンスでした。で、僕は試してないんですけど、おそらく支援技術ユーザーですと自己主張すれば誰でもあるサイトからあるソフトを落としてある操作をすると今でも Windows 10へのアップグレードは無償でできるはずです。なので、まだ皆さん遅くありませんいや、もうここにいる人はもういいのかな。でも一応そういうことがマイクロソフトによってなされているというのことは一応情報提供しておきます。で、その一つの背景としては、7月29日にWindows 10 の、 いわゆる、バージョンアップが間に合わなかったんですよね。間に合わなかったのか意図的に遅らせたのか僕よく分かんないですけど、で、Windows 10って言われているものが実際には、公開安定版として公開されているものだけで3つバージョンがあります。去年の7月に出た1507で、11月にこう出た1511、それで今回8月に出た1607、少なくとも、3種類バージョンがあって、1607でマイクロソフトは何をやったかっていうと、ナレーターのバージョンアップをしたんですよね。で、まだまだ皆さんナレーターを真面目に日常的に使えるスクリーンリーダーだと思ってる方も少ないと思ってるけど、結構今回のナレーターのバージョンアップってのは頑張っていて、もしかすると中根さんあたりがよく喋ってくださるかもしれないですけど、いわゆるレビューカーソル的なものがついたりとか、あるいはその音声の読み上げの、スピードが上げやすくなったりとか、かなりいろんなことを頑張ってて、その一つの背景は Windows 10では単なる Windows パソコン用の OS としてだけではなくって、スマートフォン、モバイル用の Windows 10、モバイルっていうものも合わせて同じ機能を持つ、でもちろん使えるソフトの制約はあるんですけど、モバイル用も同じように OS をバージョン揃えて開発してあげていくっていうことで、Windows 10スマートフォンなんか持ってる人めったにいないと思うんですけど、1万円ぐらいで買えるおもちゃみたいなやつもあるんで、興味ある人は試してみたら面白いと思うんですけど、結構ナレーターがそこで頑張ってます。まだちょっとナレーターで日本語 Windows 10モバイルは厳しいなっていう、日本語打てないんですよね、ちゃんとね。でも英語だとかなりいけるってことは分かりました。というふうにマイクロソフトは Windows 10頑張ってます。まあそう言いながら、まああまりスマートフォンで勝ち目はないなと今は思ってるようでもあるんですけどでも Windows 10 の、 そのモバイルに対応しようとしてるっていう動きが例えば何から見えるかっていうと、 Windows 10に新しい音声合成エンジンが載ってて、なんとかモバイルみたいな名前がついた音声エンジンがあるんですよね。なんだっけ、あゆみモバイル、イチローモバイル。で、モバイル音声エンジンっていうのが入ってて、今の NVDA は、多分遥かしかサピバージョン5での、 音声エンジンの選択で出てこないと思うんですけど、このモバイル音声エンジンを NVDA で使えるようにしようっていうのは一応開発は動いてて、なんかちょっと不具合があって 2016.2 には間に合わなかった、3には間に合わなかったんですけど、4じゃないかな、一応対応する動きは進んでるということは一応お伝えしておきます。で、レジストリをいじるとどうのこうのみたいな話は後で誰かがするらしいですはい。で、Windows 10の大きな違いというか大きな動きって、結構いろいろな部分のユーザーインターフェースを作り直してるんですよね。なので、そのさっき言った1507、1511と1607、例えば何が違うかっていうと、ユーザーアクセス制御のダイアログが画面作り直しになって、多分古い LV で読まないとか、ちょこちょこなんでこんなこと変えたんっていう感じなんですけど、まあ見える人から見るとなんか画面のデザインが新しいコンセプトのデザインに作り直されてて、まあどっちかというと立体的に見えるデザインからフラットでシンプルなデザインに一個ずつ画面要素が置き換わってきてるんですよね。そういうところが細かく変わっ ているんですけど、その細かく変わっているところに、日々ちょっとずつそのテスト版、インサイダー版っていうんですけど、そのマイクロソフトのインサイダー版を見ながら、NVDA の、コア開発者とかボランティアの開発者がちょっとずつそれに合わせて直し続けているというのが、今 NVDA の開発コミュニティで日々行われていることで、このいわゆるアニバーサリーアップデートって言ってる1607は部分的には、今度の 2016.3 で良くなる、対応が良くなるはずです。で、今インサイダープレビューっていう言葉を言いましたけど、マイクロソフトが Windows 10からベータ版を継続的にユーザーに使い続けてもらって、その評価をしてもらうみたいな、活動をしていて、まあ、NVDA の開発者にもそういうことをちょっと関わってる人もいるんですけど、覚悟して取り組んでいたかないと、僕が見てる感じだと特にファストリングって呼ばれてるそのアップデートの早いプレビューはしょっちゅうアクセシビリティ壊れるので、ファストリングは人柱だと思って少なくともスローリングぐらいで日常壊れては困る環境はお使いになるといいと思います。そんなことしたい人どのぐらいいくのかわからないですけど。で、でもまあすごい面白い。で、Office 365、Office 2016も結構同じようなプレビュープログラムがあったりして、コロコロバージョンが上がったりして、それをまた Office に頑張って追いついてるのはインドの NVDA のチーム。その人たちが、まあ、アウトルック頑張って直したり、ワード、エクセルのなんかチャートを読めるようにするとか、グラフ、なんか色の読み上げ頑張るとか、すごいマニアックなところをやってます。マイクロソフト自身も結構、例えば Ubuntu、Linux が動くようにするとか、あと Visual Studio Code っていう無料のテキストエディター出したりして、オープンソースすごい、この2、3年頑張ってるんですけど、ビジュアルスタジオコードは、ご存知ですかね、ビジュアルスタジオコードっていうオープンソース のテキストエディターで、Windows 以外の環境でもいろんな環境で動くんですけど、Windows では NVDA をターゲットにして、ビジュアルスタジオコードはアクセシビリティを改善してると、少なくとも彼らはアナウンスしてるので、もし高機能のエディターをお試しになりたかったら、ビジュアルスタジオコードの人柱になる方がいいかなと分かんないけど、まあちょっとそんな快適かっていうことは快適でもなかったんですけど、一応そういうことを歌ってマイクロソフトも NVDA をターゲットにしたことをやってます。こんなスピードで喋ってるとやっぱり15分かかりましたね。で、これが NVDA とマイクロソフトの動きで、あとさらっと喋りますけど、NV アクセスっていう NVDA を開発する、中心的な組織とそのコミュニティ、この1年ぐらいで GitHub っていうプログラマー向けの、まあ、ソースコード情報共有サイトでの活動が定着して、そこの流儀で例えばプルリクエストっていう方法でこう直したらいいよっていう提案をする受けるみたいなことが1年ぐらいで定着しました。で、日本語では使ってないけど eSpeak と Libri っていう音声エンジン、転訳エンジンも同じように今は GitHub で開発されていて、そこでの動きがスピーディーに取り込まれていくという形になってます。で、さっき日本語ユーザーの統計を言ったので、本家の情報をちょっと紹介すると、本家は1日あたり2万3000ユーザーっていうのが最新の数字でした、平均 で国別でいうとブラジルが4000ぐらい、アメリカが3000ぐらいとか言って、ロシア、フランス、インド、ポーランド、アルゼンチン、エジプト、イギリス、ドイツ、ウクライナみたいな感じで、この辺から大体日本語の数字と同じぐらいになるのがウクライナ、台湾、イタリアぐらい、1日500とか400更新とかというような感じで進んでました。使われているようでした。 まあ、あの世界の中で NVDA っていうと本家版統計に出てこないんで、あんまり多くなってない数字ですけど、あのウクライナ、台湾、イタリアぐらいのユーザー数を日本では抱えているというふうに分かってきています。で、開発する人が増えてくるとやっぱり新しいことをやりたい人とかどんどん増えてて、例えば今議論になってるのは Windows XP の対応を捨てたらもうちょっとあのプログラミングをあのなんですかね、ツールが新しくできるとか、なんかやりやすい、やりたいことがやりやすくなるとか言って、じゃあ捨てていいんかみたいな話になると、あのいやいやまだ 6% 使ってる人もいるからとか、いやいや言ってももうあの使うなって言われてるものをサポートするしない方がポリシーとしていいんじゃないかとか、まあ、そんな議論もあったりして、結構あの開発に関する議論っていうのはオープンにいろんな形でいろんな方向性で出てくるようになってきてます。で、ごめんなさい、45分になっちゃったな。ちょっとあと2、3分ですか。で、そういうコミュニティの中で NVDA コン、NVDA カンファレンス、NVDA コンっていう名前で、正確には2年ぐらい前から韓国の、リーダーをやってるジョセフ・リーっていう人を中心にして、進められてきた、これチームトークっていうソフトを使ったオンライン音声会議で、イベントが開催されるようになりました。で、基本的にはもう英語でやってるんですけど、まあ多い時でも多分参加者が100を超えることはないと思うんですけど、聞くだけみたいな人のために例えばインターネットラジオで中継するみたいなことが行われていて、多分それはあのイベントにあったら数百とか聞かれたりしたこともあるみたいです。で、内容はあのミックさん、ジェイミーさんがゲストをキーノートスピーチをしたり、あるいはその、ジョーズからの移行みたいな日本でもやりそうなテーマですけど、ユーザー向けのチュートリアルをやったり、あのアドオンの開発のやり方をチュートリアル教えてあげたり、こんなアドオンを作りましたみたいな紹介をしたりというようなことがあのやられていて、2016年4月、今年の春に NVDA そのものの、 あの誕生10周年を記念するということで、2週間週末にわたって延べ4日イベントをこういう形でやって、でもオンライン会議をそんな大々的にやってもどう盛り上がるんだろうと言って、まあ、盛り上がり的には僕から見ると微妙な部分もあったんですけど、まあ、ある意味盛大に行われました。あの NVDA コンインターナショナル、録音もあの結構残ってるので、興味ある方はお聞きいただけると思います。で、その後ローカルな NVDA コンをあちこちでやろうということで、サウスアジアっていう形でバンコクでやタイが中心になったり、あの韓国でやったりアメリカでやったり、でもあの基本的にみんなインターネットオンライン会議で皆さんやってて、でそれに対してじゃあ日本語チームとして音声会議オンラインでやるのはいいのかっていうと、いい面ももちろんあるんですけど、やっぱりきちんと運営しようと思うとどうしてもあの音の設定とか参加する人のマイクのコントロールとかいろいろ技術的な問題があるので、その技術的な問題を頑張ってまで今日本でオンライン会議をやるよりは、やっぱり今こういう形で集まりやすい場所にあの皆さんで集まっていただいてっていう方が僕はやりやすいだろうと思ってます。ただこれも今後ご議論いただきたいところです。駆け足であと一つだけ大事なことを言っておくと、海外の活動の、一つで、NVDA の勉強用学習用教材を作るっていうのを NV アクセスがこれ日本財団のよ、助成金なんかを使った成果だと言ってるんですけど、この春ぐらいに第1部が発表されて、それをやるために、クリステンセンだったかな、一人専門の人を雇ってやってたんですけど、これ何かっていうと、NVDA は無料なんだけどテキストは有料ですっていう考え方で、30ドルだったか40ドルだったか数千円 の有料の教材っていう形で、 でも別にプロテクトかかってるわけじゃないんで、あのファイルアクセシブルに読めますけど、で内容は、NVDA を使った Windows の操作の説明っていう、まあ、確かに NVDA のマニュアルにはその内容が入ってないので、それは誰かがやるべきことだったと思うので、一応それの Windows を操作する方法の公式ガイドテキストブックができたということです。これ多分翻訳するとできなくはないんですけど、ボリュームかなりあるし、ライセンス的に翻訳権みたいなことをどう設定するのか分かんないのと、あと結構日本語キーボード入力みたいな話を注釈入れていくと、オリジナルのものそのまんまではやっぱり通用しないと思うんで、僕はこれを日本語化するよりは、僕が書いてた NVIDIA ガイドブックを、まあ改善していく方がいいかなと今のところ思ってます。というようなことで、海外の活動を中心にして報告してもえらいいろいろ喋ることがありましたね。なので僕が今喋った中で喋れてなかったことをざっとネタとして今日持ってきたものを言うと、じゃあ日本語チームとして日本語版で何をやってるか、今回何をやったか、あるいはその、本家の活動として僕がどんなことをやってるか、あるいはその翻訳は今どういう状況になってるか、もっと言うと、例えば広島の地元で僕が何をやってるか、あと今言ったような中で僕ができてないことをやらなきゃいけないと思っていることは何かみたいなことが、今議論としては喋るネタと用意してしたけど、今時間がなくて喋れなかったネタです。もし聞きたい人がいたら提案してください。以上です。はい、
ありがとうございました。